ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジェノミクスジャパン営業スペシャリストのユミさんです。今週もユミさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日はゲストとして、医療法人小花医院院長小花正人先生をお迎えし、お話を伺います。本日のテーマは妊娠に良い食事、サプリメントについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。先週に引き続きまして、はい、ズームがつながっております。ゲストの方ご紹介いたします。医療法人小花医院院長の小花正人先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、よろしくお願いいたします。それでは、先週に引き続いてなんですが、先生、改めてリスナーの皆様にクリニックと自己紹介をお願いできますか？
はい、よろしくお願いします。医療法人小花医院の小花正人です。小花医院はですね、1990年より不妊治療を開始して、茨城県で最初に本格的に生殖医療を開始した施設の一つです。で、僕は2013年に千葉大学を卒業して、でその後初期研修を行って、慶応義塾大学病院の産婦人科教室で産婦人科研修を経て、2019年より小花医院に勤務しております。はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。先生、ということは、もう代々小花医院にお世話になっていますという患者の皆様もいらっしゃるっていうことですよね？
そうですね、はい、うちで祖父にお世話になった人の娘さんが僕の患者さんとか、そういった方もいます。
そんなこうね、ずっとお世話になっていらっしゃる患者の皆様も、ね、もしかしたらね、はいはい、この声を聞いていらっしゃるかもしれませんが、はい、さて先生、今日なんですが、妊娠に良い食事、そして、サプリメントについていろんな話伺っていきたいと思います。まず、妊娠に良い食事、ユミさん、妊活ラジオでね、食事の話もね、はい、実際いろいろしますけれども、はい、ユミさんはどんな風に お考えですか？
そうですね、やっぱりこう、いい食事って聞くと、いろんな栄養素をバランスよく取らなきゃいけないっていう、ちょっとハードルが上がる気がします。
そうですよね、はいはい、先生、ぜひそのあたり教えてください。妊娠に良い食事ってどんな食事なんでしょうか？
はい、そうですね、一般的に本当に皆さんが想像されるようなバランスのいい食事っていうのが一番いいんですけど、その中でも本当によく文献で上がっているのは地中海食っていうものになります。はいはい、
地中海食とは？
地中海食というのはですね、食事のパターンとしては野菜とか魚、果物とか鶏肉、あと低脂肪乳とかオリーブオイルとか、そういったものがメインになっているもので、要はあまりこう、ファーストフードとか油物みたいな、そういった、油が多いようなものを取らないという食事だと思います。
なぜやっぱり油をこう抑えた方がいい理由はどんなことなんでしょう？
そうですね、一応やっぱり油とかそういった揚げ物とか、あと結構お肉とかに含まれるトランス脂肪酸っていうのがあるんですけども、これがあまりこうやっぱり肺の発達とかですね、卵子に悪影響を及ぼすと言われてますので、そういったものを摂取しすぎてると、あまり妊娠率が高くないという報告がありますので、
はい、そうなんですね。
唐揚げ美味しい
って今ちょっと思い浮かびました。私も
リスナーの皆さんもポッと頭の中と口の中が唐揚げの味になんて思いましたけど、先生でもね、そうやって美味しいけどちょっとそのねあたりは控えたりとかっていう食生活を改めても見直してみるってことも必要なわけですね。
そうですね、やっぱりでもただやっぱり美味しいものを食べるってそれだけでこうやっぱりストレス発散とか、本当に健康、健康にというか気分転換にいいと思いますので、やっぱり週に1回とか2回とかだったらいいんじゃないかなと思います。
はい、なるほど。
そうすると患者様結構あの治療頑張って皆さんいらっしゃると思うんですけども、こう頑張った自分へのご褒美なんかで結構甘いものを食べたいなって思われる方多いと思うんですけど、まあ、たまにはそういうのもいいんでしょうか。
そうですね、まあ、たまにはいいんです。そういう時にちょっと意識してもし可能だったらこう果物とか多めのものがいいんじゃないかなと思うんですね。果物もやっぱりあの一つあの中外食の一つになってるんで、果物の多いあのスイーツとかですね、そういったのがいいんじゃないかなと思います。
なるほど、それはいいですね。
ね、何でもかんでもこうやっぱ制限してしまうじゃなくて、こう程よく取りながら楽しい食生活も残しつつ。
そうですよね。
そうね、フルーツ入るだけで、ね、
そうだいぶあのあのストレスの解消度も上がるんじゃないかなと思いますが、例えばもうやっぱり、まあ、体調の面でも気になるところあると思うんですが、もう疲れちゃって、今日は何もしたくないとか、あの皆さん思われる時あると思うんです。
いやもう帰ってきてね、もうお料理作りたくないわっていうね。
そうなんですよね。なのでなんかそういう時にもなんかこう手軽にあのこう心が満たされるような食事がなんかあるといいんですけど、先生そんなの何かご存知でしょうか。
そうですね、ちょっとまあ難しい質問だなと思うんですけど
すいません。
一つは、はい、あの手軽かどうかわからないんですけど、結構今出前系ですよね、ウーバーイーツとか出前の薬がいろいろあると思うんですけど、そういったのであの頼むものが中でいいなと思うのがあの魚だと思うんですよね。魚っては多分自分でこう作るの手間だったりすると思うんで、そういった時にこうなんか定食とか、まあ、寿司とかでもいいんですけど、まあ、そういったあの魚系のものってあのオメガ脂肪酸っていうのが入ってて、はい、これがあのさっきのトランス脂肪酸と逆で、あの妊娠にいいと言われてまして、なのでオメガ脂肪酸っていうのを取る食事、まあ、魚系メインの食事をこうあの出前とかで頼むといいと思うんですね。
それはすごく助かりますね。
じゃあお弁当とかでも唐揚げ定食よりは唐揚げひふわり唐揚げひふわりすぎですけど、あの焼き魚定食とかお魚の入ったような、お料理のお弁当を買うとかっていうのも先生よろしいでしょうか。
そうですね、はい、あの魚が何かしら入ってるお弁当がいいと。
先生あのお魚いいという話なんですけれども、何かその種類の中でも気をつけた方がいいよっていうのはありますでしょうか。
はい、やっぱり魚の摂取であのやっぱ水銀の暴露っていうのがつきものになってくるんですけども、特にこう水銀を含んでる魚っていうのはマグロとかサバなんですね、はいはい、なんで美味しいんですけど、そのマグロとかサバっていうのは本当に食べても週1回とかにしていただくのがいいと思います、うん、
なるほど、はい、マグロサバあたりは、はいはい、週1に
スカ
ラバにあと先ほど先生あのお肉の話が出ましたが、妊娠に良い食事の中にお肉ってどんなこう気をつけた方がいいところってありますか。
はい、そうで肉ってまあ本当に美味しいですし、まあ、あの特に赤身肉とか結構タンパク質でいいとされがちなんですけど、はい、だ結構意外とこう糖化最終産物 AGE っていうのがたまりやすくてですね、はい、これがあの AGE って実は核酸から生成された化合物で老化の原因になったりとか、あと卵子の質を低下させるとか言われてるんですよね、はい、なのであんまりこう肉は取りすぎない方がいいとか言われてるんですけども、はい、日本人はそんなにこう海外の方と比べて肉を取りすぎてないっていう研究があるので、まあ、本当に多く食べ過ぎなければ問題ないんじゃないかなと思います。
さあ後半もズームがつながっております。ご出演いただきますのは医療法人小花輪委員院長の小花輪正人先生です。先生後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、あの前半は妊娠に良い食事についていろいろお伺いしましたね、由美さん、
はい、
うん、そして、ま、食事とともに、ま、今注目度非常に上がってますけれども、サプリメント、
はい、うん、そうですよね、うん、今いろんな種類があると思うんですけれども、
そう、はい、そのあたりぜひ先生今度は、妊娠に良いサプリメントについてお話しください。お願いします。
はい、まずあのサプリメントって本当さまざまあって、まあ、どういったものがいいのかってすごい分からなくなっていることが多いと思うんですけども、うん、
はい、
サプリメントは基本的にもう医薬品と違って、まあ、健康食品という位置づけで、うん、まあ、自ら選択できるということがメリットなんですね、
はい
はい、なので一応、まあ、ただそれに関しては情報を的確に判断していいものを選ぶというものが重要になっています、
はい、
でその中でサプリを摂取する基本的な考え方としては、まあ、サプリメント摂取は食事で取れない成分を補完する、まあ、これ食事の完成度を高めるということが目的、はい、ということが重要です。
いや、まさにその完成度を高めるわけですから、あくまで食事がベースだよというところですよね。
すみません、食事がベースで、うん、あくまでそれで補う、そこで足りない部分を補うっていうのがサプリの考え方なんです、ね。
そうすると、じゃあサプリいっぱい私飲んでるから食事はあまり気をつけなくていいわっていうのは間違ってるということですね。
そうですね、やっぱり食事で取っててもやっぱりまあ、サプリメントだけ取ってても食事がやっぱり基本の考え方なんで、食事プラスサプリはあくまで補完っていうのが、まあ、基本的な考え方なんですけど、この考え方に関しては基本で、逆にこう体外受精とか積極的な不妊治療される方に関しては攻めのサプリとして一つ加えていく、これをいい効果を期待して加えるっていう考え方もあるんですね。
そのいろいろこうある中で、まずは何をこう手に取ったらいいんだろうって多分迷われる方が多いと思うんですが、先生そのあたりいかがでしょうか。
そうですね、まず僕が絶対お勧めしたいのは葉酸ですね。
葉酸、うん、こちらなぜでしょうか。葉酸を取った方がいい理由。
はい、葉酸はですね、なかなかこう食事で十分に摂取できない代表的な成分の一つなんですね。
はい、
なので一応まあやっぱりサプリから取るっていうのが重要なことになってきまして、
はい、
やっぱ葉酸が欠乏している場合ですね、赤ちゃんの神経改変さという1000点以上の発症がリスクが上がると言われています 。
はい、
逆に葉酸をしっかり取ればそのリスクっていうのを下げることができると言われていまして、はい、また葉酸を取ることによって流産のリスクが下がったりとか、妊娠中の妊娠高血圧症とか胎盤の異常とかそういったのを防ぐっていう研究が進んでまして、葉酸はまあ本当不妊治療中から妊娠まで全部の過程でいいと言われてます。
はい、じゃあまず葉酸からは、うん、まず最初に手に取った方がいい。
そうですね、まあ、やはりこう葉酸は本当になかなか食事で摂取できない、十分に摂取できないっていうものなので、まずまあ、デビューのサプリとして、うんうん、でまあ、特に肝臓とかそういったことにあまり影響がないサプリが多いので、葉酸はぜひ取るべきだなと思います。
他にはどんなのがございますか。
そうですね、あとはやっぱりビタミン D がかなり重要なんですね。
ビタミン D、
はい、うん、ビタミン D が結構やっぱり子宮内膜っていうところに影響するとされてて、特にこう体外受精とか肺の移植の過程でビタミン D が重要、着床率が上がるっていうのも言われてます。
はい、そしてじゃあもう一つぐらいお伺いしたいですね。今葉酸とビタミン D が出ましたが、先生もう一つぜひ教えてください。
そうですね、あとはちょっとこう少しマニアックなサプリになるんですけども、
はい、
僕がちょっと攻めのサプリとして一つ、まあ、多分普通の方は取らなくていいけど不妊治療してる人が取った方がいいっていうものとしてはイノシトールっていうのがあります。
イノシトール、
うん、どんなものなんですかね。
イノシトールっていうのは、まあ、9つの形態を持つ、まあ、化合物で糖アルコールとかビタミン B の一種とされてます。
はい、
はい、でこれが、まあ普通だったらナッツとか豆に含まれてるみたいなんですけど、ほとんど含まれてないんでやっぱりなかなか食事からとか難しくて、ただイノシトール取るとですね、卵子の質が上がったりとか成熟率が上がると言われてるので、体外受精でいい成績を収める、まあ、いい成績が出る可能性があると言われてます。
はい、先生がこう攻めのサプリメントっていう言葉をさらっておっしゃったんですけど結構いい言葉ですね。攻めのサプリメントでイノシトール、
はい、
はい、ぜひ皆さんメモ取ってください。攻めのサプリメント、ね、イノシトールです。ティービーさん、
うん、はい、イノシトール、うん、ちょっと聞き慣れない言葉ですけれども、うん、はい、一般的に、あ、これはドラッグストアとかでも売られてるものなんでしょうか。
そうですね、これなんかあまりこう売ってないと思ったんですけど、はい、患者さんとかでこう持ってる方もいて、ちょっと僕も詳しく売ってるかどうかがわからないんですけど、おそらくこう多分ネット通販とかでミオイノシトールっていう名前で売ってると思うんですよね。
あ、そうなんですね、
はいはい、ただやっぱり不妊のクリニックだと最近ミオイノシトールってサプリ扱うクリニックが増えてきてますので、
はい、
もし気になったらその通院されてる病院の先生に聞いてみるとあるかもしれません。
先生にぜひご質問があればお願いします。
はい、今、まあ、妊娠にいいサプリということでお聞きしたんですけれども、先生サプリメントとですね、こう普段の食事との組み合わせなんですけれども、うん、どんなふうに捉えたらいいのかなと思うんですが、この辺は何かアドバイスがあれば教えていただきたいと思います。
そうですね、まあ、本当に、まあ、お薬と同じような感じで、まあ、食後に飲むっていうのは結構定番なんですけども、
うん、
先ほどお話したようにやっぱり食事の補完っていう意味なので、うん、食感に飲んでも別に構わないんですけども、やっぱりその食事で取るとその時に食感の吸収率が上がるので、 やっぱりあんまりその寝る前に飲むとか朝に飲むってよりも食後とか食間に飲む方が吸収率がいいんじゃないかなと言われてますので、はい、食事の一部と考えていただくのがいいと思います。
そして私気になったんですけど、この今先生がお伝えいただいたいろんな、まあ、サプリメント、これ組み合わせで一緒に飲んで特に問題ないっていうことなんでしょうか先生。
はい、あ、そうですね、うちでもやっぱり今日紹介した葉酸、ビタミン、リノシトール、これ全部飲んでる方結構いらっしゃいまして、なのでやっぱりここに関しては問題ないんですけど、ただ一部の患者さんでやっぱりサプリメントでもここはやっぱり消化吸収の過程で肝臓とかに悪影響を及ぼすことがあるので、
はい、
ちょっとやっぱり肝機能とかそういったのは、まあやっぱり1年に1回は見てると思うんですけども、健康診断なので、そういったので、もし異常がある場合には、サプリはあまり普通取らない方がいいとは思います。う
ん、はい、そのあたりも、ね、ご自身に確認しつつも、はい、はい、取れるものはね、でもね、今日いろいろ教えてくださったので。ぜひ取られてみてもねいいかもしれないですね。はい、はい、先生2週にわたってありがとうございます。最後にリスナーの皆様にですねぜひ、メッセージ頂戴できますか。
はい、そうですね、一応サプリメントに関しては守りと攻めの2つの両方2つの作用がありまして、守りとしてはやっぱり日頃の食事を補完するっていう意味で、で攻めに関してはやっぱり体外優先の成績を良くするとか妊娠率を上げるっていうものになりますので、まあ、どういった段階でどのサプリを使うかっていうのは本当に先生と相談するのが一番重要だと思うんですよね。
はい、
でご自分で判断しないで気軽にこういったサプリどうですかって外来で聞いていただくのが一番いいと思います。
そして先生クリニックの、ま、ホームページ他に SNS とかはされてらっしゃるんでしょうか。
あ、そうですね、一応うちのホームページとあとまあ YouTube のチャンネルもあるんですけど、はい、ただあまりこうがっつり YouTuber としてやってるんじゃなくて本当に真面目に妊娠の話をして今日の食事の話の YouTube の動画もあったりするので、よかったら探してみてください。
はい、ぜひね動画で先生の、はい、今日のは、いいですね、今日はお声ですけれども、はい、動画でお顔もね、はい、ぜひ YouTube などで、ご覧いただければと思います。先生2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
ございました。
先生がいろんなね、はい、いい情報を、
はい、たくさんございました。
どうでしたか？
攻めのサプリが、
そうそうそう、守りとね、
はい、守りと攻めのサプリ、はい、守り大事だと思いました。
はい、でさてお時間となりました。今日のゲストは医療法人小花院委員長の小花輪正人先生でございました。そしてアイジェノミクスジャパンの由美さんと一緒にお届けしてまいりました。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。